君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人間が大地の上で生きる以上、地震の遭遇から逃れることはできません。ただ尊い経験から生み出されたテクノロジーが守った命も必ずあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は地震被害調査の経験が豊富な先生、義歌大建築都市システム学系松井智也先生の研究室を訪ねます。
日本も大きい地震がねしばしばありますけれども、はい、地震があった時に先生は現地に見に行くわけです。
そうですね、地震が起きた時に、どのくらいどういう被害が起きているのかっていうのを調査をしに来ますね。
先ほどもね、この先生の研究室に大きな液晶画面があって、そこにイタリアとかチリとか、それから日本国内も、
はい、
これみんな先生たちが写真を撮ってきた。
はい、そうですね、被害調査に行ってその時の写真です。
地震耐震の先生たちっていうのは地震があると駆けつけるんですね。
そうですね、地震直後に、調査に行く先生もいれば、しばらく、経った後に、調査に行く先生方がいますね。
直後に行く場合としばらく経ってから行くっていうのは何かこう目的が違ったりとかするんですか？
しばらく行くと瓦礫とか建物が取り壊されたりしますので、まず本当に直後の状況を見に行こうという先生ですね。で、あとまずは、最初に全体的な被害を把握して、はい、その後もう少し、人数をかけて、詳細に調査をしようという感じがありますかね。
直後に行くっていうとまだ地震の恐れとかあるんじゃないですか？
ありますけど、地震が起きた近くの先生方っていうのは、やはりまずは、自分の目で確認するということで、行かれてるとかと思います、
僕らもうわすごーとは思うと思うんですけれども、先生たちはどういうところを見るわけですか？
そうですね、もう壊れてる建物を探して見ていく、どういう構造が壊れてるとか、どのように壊れてるとかを見ていきますかね。
壊れてるところの構造っていうのは、はい、具体的に言うとどういう感じなんですか？
例えば、木造住宅であれば傾いてたりとか、1階が潰れてるとか、鉄筋コンクリート構造であれば、ひび割れが、見られるとか、コンクリートが剥落してるとか、そういうところを見ていきますかね。
そういうのっていうのは先ほど見せていただいた写真みたいに、
はい、
写真を撮ったり、
はい、
はい、記録としてはなんかこうチェックシートみたいなのがあったりするんですか？
チェックシートはありますね、木造であれば木造用のチェックシートがありますし、鉄筋コンクリート構造であれば鉄筋コンクリート構造用のチェックシートがあります。
そういうのをチェックしながら、はい、データをどーっと取っていくわけなんですね。
はい、
ちょっと具体的な例をですね、ラジオで申し訳ないですけれども、先生がいろいろ見てきたのを、皆さんちょっと写真を見せていただきたいと思いますけども、
例えばこういう被害調査のシートですかね。
あのシートがありまして、何でしょう、履歴書みたいな感じで、日にちとかね、誰が調べたとか、建物番号とかきっとついてるんでしょう、時刻とかね、建物の用途、あと構造種別とかですね、建物の階数、ピロティのありなしとか、あと瓦屋根の被害とかね、やっぱり日本だとこういうのがあるわけなんですね。こういったものを、みんな同じようにつけてい
く。はい、そうですね。あとはそうですね、こういう、建物の何でしょう、傾き具合とか外壁の剥がれ具合とか、
汎用的な木造家屋、一般的なののイラストがわーっ ッといろんなパターンでついていて、ちょっとこうひびが割れていたり壁が剥落していたり傾いていたり、いろんなパターンの絵が実際書いてあるわけですね、
はい、これに当てはまるものを、まあ、選んで被害度を判断すると、うん、いうことをやります。ま
あ、全く同じにはならないでしょうけれども、
はい、
プロが見れば、まあ、このパターンだなっていうのが分かるわけですね。
そうですね、はい、
こういうものっていうのはよく、うん、建物のトリアージじゃないですけれども半壊とか全壊とかいろいろ言葉があると思うんですが、はいはい、そういうのの参考にもなったりするんですか。
あ、そうです、まあ、参考にもなりますし、まあ、それよりかはもう少し、細かく分けて、調査しようというシートですね。これは
住んでる人たちにとっても何かこうデータになったりとか、
まあ、それは、うん、また別の応急危険度判定というのがありまして、
応急危険度判定、
はい、うん、っていうのがありまして、まあ、地震が起きて、うん、まあ、数日中のうちに構造技術者の方が、調査を行って、まあ、この家は安全ですよ、要注意ですよ、危険ですよっていうのを判定して、うん、まあ、住んでる方が、まあ、続けて、使ってもいいですよとか、うん、まあ、避難しておいた方がいいですよっていうふうにアドバイスすると。
あ、構造技術者の皆さんのお仕事なんですね、
はいはい、
大学の先生とはまた別に。
別ですね、まあ、ボランティアだと思いますけれども構造技術者の方が、うん、まあ、やってくれてると。
あ、大抵ボランティアで
だと思います。
あ、じゃあそういういろんなこう目的でいろんなお仕事の人たちが調査に地震直後っていうのが入るわけなんですね。
はい、
じゃあ先生たちはそういう判断はしない、
まあ、する場合もありますし、うん、行政から言われると、うん、もちろんやりますし。
松井先生もやったことあるんですか。
私は、まあ、また別の話ですけど、うん、東北地方太平洋沖地震の時は、うん、文科省からの依頼で、まあ、建築学会経由ですけれども、
はい、
その調査で、行きまして、
うん、
文教施設ですね、小学校とかスポーツ施設なんかの、うん、被災度区分判定をやりました。で
学校の校舎とか、
はい、で、まあ、それは多分文科省の方が、今後の耐震補強の方針なんかを決めるのに役立てるという形で、ここを補強すればまだ使っても大丈夫ですよとか、うん、もうこれは取り交わした方がいいですよとか、
うん、
困難ですよとか、そういう話はちょっと書類にして出すと。
あ、
調べた調査結果、
東北大震災の時にと、はい、いうことですね、はい。まあ、地震によってじゃあ松井先生が行った調査ももういろいろなんですね。
いろいろありますね。ユネスコさんの方からの仕事もありましたし。
ユネスコ、
はい、これはフィリピンの方の地震の時に、調査に行きました、う
ん。どんなものを見たんですか。
それもあれですね、まあ、現地の鉄筋コンクリート系の建物ですかね、
うん。じゃあもういろいろな地震で海外にも行ってらっしゃるんですね。
はい、そうですね。今までだからイタリアとか、チリとか、メキシコですね。
大きい地震ありましたもんね、
はい、
海外はそういう感じ、
はい、日本国内だと、まあ、熊本地震も行きましたし、
うん、
まあ、先ほどの東北地方太平洋地震もそうですし、うん、まあ、その前だと、能登半島地震ですね、うん、そちらの調査に行きました。
まあ、構造技術者的な見方をすることもあれば、こうやって大学としての調査で入っていることもあるということだと思うんですけれども、
はい、
実際にその建物を見て、写真を撮られているんですけれども、何かこう具体的な写真ってありますか。
例えば木造家屋であれば、こちらに示すように。
これいつの地震。
これは2007年だったかな。
どこですか。
これから能登半島沖地震ですね。
あの木造の家屋がですね、まあ、豊橋の旧街道沿いにもありそうなちょっと古いタイプのお宅だと思うんですけれども、2階建てだった建物ですよね。これ
そうですね、はい、
1階がほとんどくしゃっと潰れて2階がその上にダーンと落ちてきてますけれども、案外ガラスは割れないもんなんですね。
もうパタンって倒れた感じですよね、
うん、
これも2階建ての建物が壊れた例ですかね、
うん、ね、1階部分がもう確認できないぐらい屋根がアスファルトの道路の上に へしゃってそのまま平行しているような感じで乗ってましてね、完全になくなっちゃってます。はい、
ちょっと見にくいかもしれないですけど、
はい、それからちょっとこう鉄筋のコンクリートのマンションみたいな建物ですね。
そうですね、これは13階建てだったかな。
どこの、
これはチリですね。
あ、チリの大震災の時の写真ですね。
はいはい、
鉄筋コンクリート、これ何階建てですか。
これは13階建てとなってますかね。
大きな、はい、あのマンションですけれども、はい、一見綺麗に建ってますけれどね、僕らの目には。
はい、そうですね、
うん、
外観を見るとそうなんですけれども、ちょっと1階2階あたりを見ていくと、こちらのように柱が曲げ破壊といいますか、壊れて、う
ん、1階はこれ駐車場かなんかですかね。
あ、そうですね、
人が住むというよりも、
はい、うん、駐車スペースになってますね。
そこの柱がですね、あの上の天井とバキッとこうずれてて、塗装が剥げてコンクリートが丸見えですね。
そうですね、まあ、あとは壁なんかはこう斜めにひび割れが、
本当だ、結構壊れてますね。1階の外側の壁がですね、メキメキメキッとこう横にひびが、大きなひび割れが入っておりますね。まるで稲びっかりが横に張っているような感じで割れてます。
でこの建物は結局あの取り壊しになった建物ですね。
あ、ちょっともうこれは補強では済まされないわけなんですね。はいはい、中の壁もボロボロボロっと落ちて、中のこれ鉄筋ですか。
あ、鉄筋です、これです ね見えてるのは。
こういうような写真を撮ってきているわけなんですけれども、まあ、相変わらず僕らはこういうのを見ると、うわすごい、もう住めないねっていうぐらいなもんなんですが、先生たちはこれを見て分析をされるわけです。
そうですね、分析しますね。
うん、
まあ、例えばこの壊れた原因ですね、この建物どうして壊れたかっていう分析なんですけれども、
うん、
まあ、結論から言うと、ちょっとねじれやすい建物だったと。こちらが大きく壊れたんですけれども、
建物上から見た図ですけれども、はい、大きく壊れているところ、案外壊れてないところっていうのがやはりあるわけですね。
ありまして、はい、うん、で壊れてないと建物の位置、なんていうかな、まあ、後面あるんですけれども、はい、こちらは壁が多いですけれども、こちら少ないですね。で、そうすると、壁の少ないところでちょっと壊れたっていうのが一つの原因としてありますよ。
壁が多い少ないっていうのは、壁が広く一面で取ってある部分が多いっていうことですか。
壁の断面積が多いっていう意味ですかね。
あ、そういったところが壊れやすくなって
、はいはい、結局は、まあ、あのこっちはあの強いけどこっちは弱いから、
うん、
地震力がかかった時に、うん、弱いところがあの変形するので、うん、壊れやすいっていう、うん、
さっきみたいにひびがビビビビって入っちゃったり、
はいはい、
ボロボロボロっと崩れてきちゃったりするわけなんですね。そういうのっていうのは現地でというよりもこちらに持って帰ってきて。
そうですね、まあ、実際パッと見て、うん、あの大体予想はできますけど、
うん、
数字で計算するのは帰ってからですかね。
はい、そう、すごくあの細かくデータが出てまして、横にはあのグラフが細かくね、まるであの地震が起きた時の波形みたいにビビビビッと出てるんですけれども、これはそのねじれた時の歪みか何かのデータですか。
これは地震度ですかね。
あ、地震の大きさですね。この赤い線も黒い線も。
あ、はい、そうです、
うん、
これは方向が違うんですね、まあ、こっち方向とこっち方向、2方向の地震度をちょっと書いてるだけ
なんですけど。なるほど、そのデータっていうのはもう出てるわけなんですね。
はい、そうですね、う
ん、
はい、
それを持ってきて、それを参考に、あ、ねじれてるんだねっていうことが分かるわけなんですね。
はい
はい、こういった細かい数字もこっちあの大学に持ってきて出すわけなんですね。
はい、
でその建物が壊れた理由を分析している。
はい、
出たデータというのは何かこう生かされるわけですか。
まあ、建物の、こういう理由で壊れたんであればそういうところを、うん、直しましょうっていう話ですね。まあ、単純に言えばねじれやすい建物だったので、ねじれにくい建物がやっぱりいいですねっていうところですかね。うん、
うん、今地震に強い建物とかね、はいはい、言われたりしておりますが、こういった過去の地震のいろんなデータから、はい、こう裏打ちされて作られてるわけですか。
はい、はい、そうですね。分かってることなんですけど、うん、やはり地震の被害を見るとやはり弱いところが壊れてるっていうのがありまして、うん、でまあ、なるべく、そういう建物は作らないように設計しましょうっていうことですね。
先ほどもあの壁がレンガ造り、今見たのはコンクリートですけれども、はい、レンガでできている建物っていうのはたくさん壊れてましてね。
あ、はい、そうですね、うん、レンガ造りの建物はあの、はい、鉄筋コンクリート構造の柱梁の中に、うん、レンガ壁を入れる構造、
ね、今また新しい写真が出てきて、とってもこう赤茶色っぽいお家がたくさんあって、白い壁のお宅もありますけれども、綺麗なとこですねここ。
これはイタリアのラクイラになります。
観光地、
文化遺産の町に指定されてましたかね。
イタリアでも大きな地震がありましたね、
はい、
その時の地震の様子だと思うんですけれども、そう、あの白く見える柱のようなものが見えるんですが、本来はここの間にレンガの壁がはまってたわけですね。
はい、そうですね。
綺麗にあの下にですね、あの抜け落ちて、下もう瓦礫のようにレンガがダーッと山になって落ちてるわけですけれども、
はい、レンガの場合はですね、うん、あのまあ、地震が来るとボロボロと崩れやすいんですね。鉄筋コンクリート構造の壁なんかはあのコンクリートがしっかりしてて鉄筋も入ってるんですけれども、うん、レンガの場合はこの写真のように、崩れやすいと、
ね、全部抜けちゃうんですね、
はい、まあ、多分柱と梁で支えてると思うんですけれど、
うん、
あの水平方向に対してはあの壁も力を負担してるかと思いますので、
うん、
それがなくなるってことは水平力に耐えられなくなるということで、うん、もう少し、地震が大きい地震が来たら壊れてたかもしれないですね。もう少しこの建物自体、
今柱がなんとかね支えてますけれども、はい、レンガは結構こういう地震に関しては中何も鉄筋入ってないですからね、
はい、
いかにも脆そうですね。
そうですね、まあ、あとこういう形式はインドネシアであったり、ネパールであったりフィリピンであったり
アジアも結構多い、
はい、多いですね。
でも地震には弱いんですよね。
そうですね、まあ、経済的な事情もあるかと思いますけど、うん、やはりレンガが安いんですよね。
あ、それでレンガのお宅というのは未だにたくさんあるわけなんですね、
はいはいはい、
とこういうのを見ると、あ、こういうところにレンガを使うのは減らしとこうとか、
うん、できればそれがいいんですけどね。
こういったものを持ってくるわけなんですけれども、実際にこう先生たちが調べたものっていうのは今の建物にフィードバックされてるんですか。
私はそうですね、まあ、チリの地震の調査の後、
うん、
耐震補強工法なんかは考えましたけれども、
うん、そういった耐震工法として提案するわけなんですね、はいはい、そういったものを先生はもちろんのことをこういう地震の時に調査に入る大学の先生たちはみんなやられるわけですか。はい
はい、まあ、まあ私まだ調査とか参加して、まあ、10年ぐらいですけれども、
はい、
まあ、フィードバックっていうことを言えばもう過去にいろいろ地震が起きてまして、
うん、
その度に、調査を行って、建築基準法とか、そういうガイドライン指針なんかがもう改定されてるは来てますね。
あ、
まあ、例えば昔の、十勝沖地震ですかね、1968年とか、うん、そういう昔の、地震に遡った時に、
うん、
建物 RC の建物がもう総崩壊してると、
うん、
でその原因は何かっていうと柱の先端破壊ですよと。じゃ あの建築基準法で柱が先端破壊しないように先端補強金を増やしましょうとか、うん、そういうフィードバックはもう常にされていってるかと思います。
なるほど、もう現行の建築基準法とかそういったものにも、
はい、
そういう調査が生かされてるわけですね、はい、と、まあ、これからの若い松井先生たちの調査がこれからのさらにこう有効なそういった法律ですとか建て方などに生かされてくるであろうと。
はい、そういうことですね、はい、
ことですね。まあ、なかなか調査に行くのもですね危険伴うと思いますけれども、
はい、
ぜひ怪我のないように気をつけて行ってきてください。
はい、はい、どうもありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松井先生の業界用語は
地震被害調査。地震被害調査というのは、地震によって被害が生じるとその実態を把握するために多くの研究者、技術者が調査を行います。調査を踏まえてより壊れにくい建物にするために対策を考え、次に来る大地震に備えます。
ギカダイ、アオザイ、ホー、ハノイ、ホーチミン、サイゴン、近くて遠い社会主義国ベトナムのこと、皆さんどれだけ知っていますか。次週5月19日の天白の城は、豊橋市民だけどベトナム人、ギカダイの留学生、機械工学系学部2年生クッチャンバオさんに聞きますを楽しみに。